花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
6の2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
9月に入りまして、
はいはいはいはい、
ちょっとだけ涼しくなったかなっていう感じが、東京は朝とか、
はいはい、
夜とかあるんですけど、
ほう、
大阪はどう？
暑いね。
あ、まだ暑い。
今も27度あるよ。
ああ、うん、なるほどね。なんか東京でもね、最高気温が30度ぐらいまで、
うんうんうん、お、
まあそれでも昔の基準からしたらおかしいんだけど。
でも10度ぐらいね、やっぱマックスの時にしたらね、
そうそうそうそう、うん、
はい、下がりましたから。
だいぶね、外に出た瞬間に、
はい、
なんかもう無になる感じとは、
そうですね、
だいぶ異なってきて、
肺が焼けると思いましたもん。うって、そう、直に吸ったら、
あ、
そう、肺が焼けるぞって思いました。
そうだね、確かに。なんかだから今年さ、
うん、
セミの声を全く聞いてないなと思って。
どうしたんだろう、もう。
だから、
暑くて。
セミたち、大丈夫かなと思って。
セミすら鳴かない。っていうか、セミって地面から出てきてたのかな？
あ、
なんかそれすらもちょっと。
スルーしたかな、もしかして。
いけんじゃん。だってもう、5、6年いるんでしょ、
もう。
地面たの中に、そう。
もう今年暑そうだから、
多分出ないやめようぜって
泣けないし、
うん、
もう一年我慢するかみたいな、
ね。むしろ出る意味ってあんのかっていう気づき。
確かに、うん、
出たら暑いだけだし死んじゃうし。
まあそうだね。
だったら土の中で探しても出会えるんじゃないかみたいな。
いっそ
泣かなくても
このまま、
う
ん。
そう、
このままでいいかっていう。
このままでいいんじゃねえって、暑いしって。
うん。なんだったら、地中だったら30年ぐらいいけるんじゃねえみたいな。
そうそうそうそうそう。
ああ、そっちに行ったのかな。
新しい変化を。
そうだね。
進化したかもね。
いや、だって全くセミの鳴き声聞かずに。
聞かない。
ね、で、少し涼しくなったからさ。
うん。
あ、これでセミたちも鳴けるのかなと思ったら全く聞こえないし。
うん。
今年やっぱ諦めたかな、みんな。
諦めたね。暑すぎてさ。うん。
今年は、なしっていう、その、地上に行くのなしねっていう。
うん。無理無理無理無理。
来年で一生みたいな。
うん。無理無理無理無理って。
だってもう、6年とか7年とかってか、1年ぐらいも変わんねえよ。
そう、いいっしょって。
いうことですかね。まあちょっと、セミの皆さんも、
そうですね。
来年こそはリベンジを。
はい。
ねえ、していただきたいですが、花井さんいかがお過ごしですか？
あ、私ですね、うん、ね、誕生日にですね。
ああ、はいはいはいはい。
そうなんです。私と、その先日、うん、イベントやらせていただいた、
うん、
Amazon プロダクツ、遊びのラジオの鮫島さんはね、同じ。
そうだね。
誕生日なんですけど、うんうんうん、8月28日に、
うん、
初めて岐阜に行ってきたんですよ。
おー、岐阜に。はいはい、はい。
そうなんです。いろいろちょっとこう、毎年水族館には行ってるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと気合を入れて、
うん、
ちょっと遠くに行くっていうのをこう、いつも決めてまして。
はいはいはい、はい。
んで、まあ、いろいろ考えても、岐阜だったら、まあ、片道3000ぐらいで、
うん、
JR で行けるんですよ。
あ、大阪からね。
そうなんです。うん、なので、世界最大の淡水魚水族館、アクアトト岐阜っていうのがありまして。
え、アクアトト？
そう、アクアトト岐阜っていうんだけど。
すごい。なかなかいいネーミングだね。
いいでしょ？おっとっとのトトよ、魚のトコと。と、そこにメコンオオナマズっていうのがいて、
うん。
まあ、でっかいメコン川にいるナマズなんだけど、
はいはいはい、
これ日本で3カ所しかいなくて、
へ
え。で、私、このメコンオオナマズとの出会いは、
うん、
昔、ゲーム番組、ドッキドキテレビゲーム、うん、超新星かな。
はいはいはいはい。
をやらせていただいているときに、
う
高橋名人がさ、こう、ゲストで来てください。まだハドソン時代の。で、その時に、釣りマスター DS っていうゲームだったと思うんだけど、ハドソンから出ている釣りゲームをいただいたのよ。
ああ、なるほどね。
で、それ多分ね、なんか、やってたと思うんだけど、番組で。で、それが、メガマウスが出るって、メガマウスが釣れるのよ。
釣れるんだ。
釣れるの、釣れるの。それで、でもそれまでが結構大変で、いろんな、こう、大会出て優勝してお金稼ぐとか、そういうちょっと、こう、ミッションがあるわけよ。そこで、メコン川でメコンオナマズをめちゃくちゃ釣らないといけないっていうイベントがあって、なんかすごい、いや、それなんか40匹ぐらい釣らなきゃいけなかったと思うんだけど、なんか、と思って、すごい釣るじゃんと思って、そう、これ終わんのかなこれ、と思って、ずっとメコンオナマズ釣ってて、で、あのメコンオナマズが実際見れるんだと思って、アクアトトギフに行って見てきて、
ああ、なるほど。
そうなの。もうめちゃくちゃいい水族館だったから、本当になんかもし行ったことないよっていう方は、ぜひ行ってほしい。淡水しかいないけど、めっちゃいいから。そう。で、その岐阜の駅に降りた時にさ、金色の、織田信長の像があるわけ。
あ、岐阜にね。
岐阜にあるのよ。そう、岐阜のもう駅降り立ったら、ドンとあるわけ。で、なんか、織田信長ってこう、マントをしてるんだけど、これもどうでもいい話だよ。私、本当にマントに憧れてて、すごい憧れてる。で、織田信長が大体マントをしてるのよ。なんか
そうだ
こう、
ね。
してるじゃん。あのマントがいいの。いろんなマントあると思うんだけど、そう、私は織田信長がやっているあのマントが羽織りたい。でも、マントって、誰もしてないし、なんか、どこに売ってるのかもわかんないし、
まあそうだね。
やっぱマント短いんじゃなくて、ちゃんとしたマント、長いあのマントを翻したいわけ。で、なんかまあ結婚式とかもしあげる時が来たら、あのマントを、つけてもらいたいわけ。その旦那さんに
ああ、
さ。
旦那にね。ああ、びっくり
旦
し
那
た。なん
に。
か、自分が着たいのかなと思って、なんか。
私も着たいんだけ ど、
ウェディング
そこ
ド
は
レ
しょう
ス
がない。
に
そう、ウェディ
マ
ン
ング
ド
トを
レスだ
羽織るっ
から、
て、前代未聞だな、っ
だ
ていう。
から、旦那さんの方に、怪盗キッドみたいな、ああいう風なマント、そう、織田信長タイプのマントで、こう、さってくるんでほしいわけ。さっとくる、なんかくるまれたら、あ、なんか私はあなたのものになりました、みたいな。
まあ、
で、でも、
ラッピング的
そう、
な。
ラッピングされ、だからやっぱなんだろう、魔界村とかもさ、やっぱ最初、さらわれるときはマントにくるまれてお姫様こう、さらわれ、マントじゃないんかな？あいつ、なんかこう、羽みた
サ
いな。
タンにね。
やっぱマントにくるまれてさらわれたい。あ、そうだね。だから、ちょっと待ったーって言って、マントにくるまって、あれーって。
な
そう。
るほ
だ
ど
から
ね。
まあ。そう。だから本当にあのマントってどこに売ってんのかっていうので、本当にマント屋さん、あと、なんか、マントはつけても大丈夫かなとかもある。普段から。
普
普段か
段
ら。
着として
普
って
段着
こと
し
と？
て、そう、私がマントをこうつけて歩いてても大丈夫なのかとか、大丈夫だろうけど、
まあね。
器とかが、そうね、なんか難しいなと思って、あれどこでみんな買ってるんだろうと思って。
でも、今、信長マントとかで検索すると、織田信長マントサムライコレ
ほう
クションっていう、こ
ほう。
れはなんだろうな、お店
ほう。ほう。
で、職人こだわりの一品、織田信長マントっていうの出てま
え？
すね。
わ。
あ、でも、売約済みって書いてある
あ、バイアン、そうなんだ。これこ
な。
れ、これこ
な
れ。
るほど。これは受注生産なのかな？
あ、受注生産なんだ。
わかんないけど。
ちょっとこれお願いしようかしら、私。
あ、値段、まあ、4万5千円ぐらいするけど、
あ、
まあまあ、ね、
そう
ちゃんとしてる
か。
し。
私、やっぱり、 成人式やっぱこれで行きたかったな。やっぱマントをつけて。
ああ。
うん、やっぱ歩きたかったな。
多分
う
荒れる
ん。
新成人
あ、そう
で、
そうそうそ
絵
う。
抜か
で、
れちゃうと思うけどね。
そう、抜かれちゃって。
中にはこんな女性も、みたい
そう。マントに憧れてて、って。
な。なんか
これ、
歌舞伎ものって言うんですかね、みたいな。
そう。これ、織田信長マントで注文したんですよ、って。サムライコレクション。
サムライコレクション最高みたい
そう、最高 翻して、では。マント翻していきたいわ。
完全に荒れる新成人の側
そう。
だね。
中にはこんな女性。ああ、今頃ちょっと、私もちょっとそこで気の利いた一言を言ったら、ネットミームで今もこ
そう、なんか
う、
ね。
定期的に出されるん
出
だ
さ
け
れる
ど、
ね。
そうそうそ
物を売るってレベルじゃねえぞ
う。
の人とかみ
そ
たいなね。
う。そうだよ。
いやー、なるほどね。マントね。まあ、
あ、ちょっと。
一枚ぐらいあってもいいんじゃないですか？
あ、そうでしょ。やっぱ一枚ぐらい、やっぱ結婚式に私は誰かの結婚式呼ばれたら、もうさ、年齢的に呼ばれることなくなったけど、まあ、葬式とかでもいいかな。お葬式そこまでの、
ま、
翻してやってき
そうだ
て、
な。
はい、お焼香して。
多分、まず入り口で一旦止められそうな気がするけどね。
マントはちょっと、
クロークのでお預かりさせていただいてよろしいですかって、ホテルのね、方が気を利かせ
そう。
て。
足止めされるか。ちゃんとしてんな。
ただ、それこそ金田一じっちゃんの時代とかだったら、ありなんじゃないの？別に。
あー、マント？
マント。だって、じっちゃん、羽織袴でさ、なんかマントみたいなの着てる時あるじゃん。寒い時。なんかね、原作だとね、なんか、アイトンビっていう、アイって合わせるに、トンビっていう、トンビコートっていうのか。そうそう、これを着てるんだよね。金田一じっちゃんの。アイトンビっていうやつ。あ、そう、二重回しトンビとかそう書いてある。あと、インバネスコートとか、そう。これ、全然読んでてもどんなもんかわかんないんだけど、今検索したら、確かにじっちゃんこういうの着てるわっていう。トンビ。
トンビね。
二重回しトンビ。こういうのだったら、
ギリギリ？
ギリギリ、ただ女性向けじゃないからな、これな。
やっぱり、
難しいな。
織田信長がいいなぁ。織田信長のマントが
ない
い
るほどね。
なぁ。
まあ、じゃあ、このやっぱり侍コレクションで。
そうだね。侍コレクションで、正式な場に出る
そう
とき
だ。
は、その、
だから東京ガールズコレクションの、スペシャル版で、東京侍コレクションやってもらえば。TSC。
めっちゃいいじゃん。
東京侍コレクション。
侍 コレクショ
で、モデルの女性が、信長のマントを着て、ウォークするっていう感じのやつ。
まあ、いいね。
こういうイベントどうですかね。
ねえ、だからちょっと、まあ、もしかしたら普段からマントを着ているっていう方ね、
そうだね。
いらっしゃい
も
ましたら、ちょっ
し、
と、
いや、そういう、特に女性で、普段からマント着てますよ、羽織ってますよっていうのかな？
羽織ってます
わかん
よ。
ないけど。っていう人がいたら、どんな感じなのか、聞かせていただきたいなと、
そうです
ね、
ね。
思います。
思います。
そしてですね、おメールをいただいておりまして、ちょっ
はい。
とすいません、見落としていて、1ヶ月ぐらい経ってしまったんですが、ですね、これはね、ファミコン処方箋です。キトさん、ナエさん、こんばんは。
は
酷暑が続く中、いかがお過ごしでしょうか。まあ、1ヶ月前だから、もう本当死ぬほどクソ暑かった時ね。崎谷堂と申します。ありがとうございます。
りがとうございます。
若いゲーム系ポッドキャスターが多い中、世代が近いこともあり、毎週楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、日常の挨拶で、 暑いですねと言わない日がありませんが、この暑さをゲームで紛らわすことはできないでしょうかと。私も考えたのですが、水上バイクで大はしゃぎ、ウェーブレース64。空を自由に飛び回るパイロットウィングス。怖さで暑さを紛らわすスプラッターハウス。元祖脱衣ゲー魔界村などが思いついたものの、もう一つピンとくるものがありませんと。処方箋ぜひお願いします。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。このね、ファミコン処方箋のコーナーはですね、どんなお悩みもゲームで解決するぞという、コーナーでございますが。
そうだね。まあ、暑さをゲームで紛らわす。サウナで、サウナじゃない、岩盤浴か。岩盤浴にさ、なんか氷の部屋みたいなのあんのよ。なんか、
そうなの？すごい。
お風呂の王様だっけな。なんかそういうスーパー銭湯みたいなのあるんだけど、で、サウナとかもあるんだけど、岩盤浴があって、で、あ、面白そうと思って入って、で、岩盤浴もいろいろあって、その、石の種類があって、なんか結
すご
構、
いね。
大きめの石のやつもあるし、なんかちっちゃいやつが敷き詰めてるとこもあって、いや、面
へえ。
白えと思って、で、
面白い面白い。
端っこの方に、なんか明らかになんか青っぽい感じの照明の部屋があって、なんだろうこれって思ったら、寒いのめちゃくちゃ。氷の質って書いて、氷室っていうのかな？
それはどうすん
だから、
の？
サウナでさ、入った後
水風呂
水
の代
風呂
わり？
入るじゃん。なんか、そのノリで、岩盤浴でめちゃくちゃ熱い石に横たわった後に、その寒い部屋に行って、冷やすみたいな。
すごい。
それが、あ、こんなのあるんだと思って。だから、例えばその、サウナじゃなくて岩盤浴の寒い部屋で、アイスクライマーをやるとか。その、あとなんだろうな。あ、結局南極大冒険を、その
いい
寒い
ね。
部屋でやるとか。アイスクライマーだったらスイッチで、ニンテンドースイッチオンラインであるから、それスイッチ持って、岩盤浴の、寒い部屋行って、やるとかね。なかなか寒い部屋目的で行かないと思うんだけど、岩盤浴、まあしてからでもいいけどね、岩盤浴してから、おもむろにスイッチを持って、寒い部屋行って、アイスクライマーやるとか。
そうですね。じゃあもう、あとは、精神論じゃないですけ ど、
精神論。マインドシーカ
マインドシーカーで、なんとかならないかな。
ー？ああ、超能力で？
そうですね。
超能力で、なん
超
か、
能力で、そう。
霊気を自分の体の周りに固定させるみたいな。
そうだね。なんか、うまいこと呼吸、なんかね、最初呼吸法とかも教えてくれるか ら、
ああ、
清
そう
田
ださ
ん
ね。確
が。
かにね。
そうなのよ。それどうにかなったりとかしないかな。
まあ、エスパーになったら、大体なんとかなりそうだけどね。
そうね。大体なんとかなる。
まあ、あとは本当に真っ暗な部屋で、バイオハザードやるとか。
なるほどね。
特に最新のね、機種とかだったらめっちゃ怖いんじゃないかっていうね。
VR。
VR ね。
でも、あれなのかな？そのさ、VR で雪山みたいなのをこう見せられてたらさ、ちょっと寒いなってなるのかな？なんか変な気持ちになるのかな？なんか暑いのに、でもこう見てる景色は雪山で、とかなると、これな、おかしくなるのかな、頭が。なんか、ってなるのかな。
確かに、でも
狂うのか
プ
な。
ラネタリウムでさ、なんか、実際には回ってない、ぐるぐる回ってるわけじゃないんだけど、その星空の
わかる。
映像、天球が回転すると、なんか、自分が座ってるやつが回ってるような感覚になるんだよね、あれ。
なる、酔うよね。
ね、そうそうそうそう。ああいう感じなのかな。
あれになるのかな？だから、こうす、あ、でもなるんじゃない？
ああ、雪山の映像？
雪山の映像、なんかまあ水の中とかでもいいけど、
もう、
な
じ
ん
ゃあ
かこう、
37、8度の猛暑の中を、ディスプレイのゴーグルみたいのをつけて、で、雪山の映像をしながら歩いたら、めちゃくちゃダラダラ汗かいてんだけど、寒いみたいな感じの
なんでって
な
なっ
るの
て、
かな？
こう、パニック。だって、あれ、だってさ、多分そうだよ。プラネタリウム方式だって、
ああ、
多
そうだね。
分。
で、大丈夫ですか？って言われて、
そう。
寒いみたいな。え？
そうそう。
どういうこと？み
め
た
ちゃ
い
くちゃ汗かいてますよって。でも、寒い。
やばいね。
ああ、頭がって。
まあ、なのでですね、まあ、安全なのは、岩盤浴の施設の寒い部屋に行って、アイスクライマーをやるぐらいが多分安全なので。
まあ、それがまあ一番大丈夫だ
うん。
ね。
ただ、もうちょっと踏み込むとしたら、VR で、雪山の映像見ながら、
やばい。
猛暑の中、外に飛び出してみると。となると、どうなるのかっていう。
となると補導される。
まあ、そうだね。とりあえず保護されそうだよね。
保護されてしまっ
うん。
て。
ちょっと、署まで来てもらおうかっていうことにはなるかもしれませんが。まあちょっとですね、参考になるものがあれば、試していただければと思います。そしてですね、もう一つ、これはイベントの感想をメールでいただいていたのをですね、ちょっと紹介し忘れていましたので、こちらは、ラジオネーム、しんちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月10日、初めてなんばベニズルのファミキョイベントに参加しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
直前に九州、四国では南海トラフを思わせる大地震があり、うん。こんな時期に香川から大阪への移動など危険です。まかりなりませんという奥さんを土下座で説き伏せての参加でした。おー。あ、四国からね。
ありがとうございま
う
す。
ん。まかりなりませんってすごいね。
ね
なんか時代がかった感じの
え。
奥さんだ
まか
ね。
りなりません。
X でもポストしましたが、
ほい。
みそのビルに到着すると、ビルの外に長蛇の列ができており、うん。さすがファミ京とアマプロの合同イベントだぜ、と列に並びましたと。で、並んでいるのがやけに男女幅広い年齢層であること、人がどんどん増えていることに軽い違和感を抱きつつ待つこと15分。お、会場時間になると、後ろに並んでいた女の子たちが、今回のセットリストにあの曲が入ってるのが嬉しくてみたいな会話を始めましたと。うん。で、急いでスマホを開いてみそのビルのイベント情報を調べると、当日みそのユニバースで別のアーティストの10周年ライブがありますと。ああ、会場は14時30分。どうやら別のイベントの列に並んでしまったようですと。うん。で、しまったと。で、急いで列を離れて辺りを見回すと、手前の建物入り口にウテナっぽい螺旋スロープを発見。あで、暗い建物に恐ろしく入ったところで、ベニズルを見つけ、無事会場入りした次第ですと。
おー、
お
よかった。
ー。ユニバースのね、方にね。で、イベント本編の感想ですが、生で聞く花井さんの声の通りの良さにびっくりしたこと。で、予想以上に破壊力のある鮫島さんのボケ。
やばい。
で、それを打ち返すふーちゃんのツッコミ。そして、それら、すべてを包み込むように受け流すキッドさんの回しのテクニック。4人の掛け合いすべてが楽しい時間でしたと。普段はお会いできないリスナーの皆さんとこのイベントに参加できたこともとても嬉しく感じました。内容について詳しくは言えませんが、一つだけ話すとするなら、鮫島さんのヤンがすごかったということです しょう
ご
か
かっ
と。
たね。
あー、なるほどね。で、次の予定との兼ね合いで終わってから皆さんにちゃんとご挨拶できずに会場を去らねばならなかったことが唯一の心残りです。皆さんお疲れ様でした。そして楽しいイベント本当にありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございま
さあ、あ
し
りが
た。
とうございました。
いや、やっぱヤンがすごかったのね。
ヤンが磨きかかってたからね。
そうだね。まあ、まず、
前回
ふー
よ
ちゃん
り。
が止めたからね、一回ね。
そう、止めた。
え、ヤンだよねって。
そう。 富山さんの プロトタイプだよね。
いや、でもやっぱね、すごいと思うよ。
すごかったね。ああいう世界線の、まあ、DA でもあるかもしれないから。
いやー、もうまたぜひね、どっかでイベントやりたいと思いますけれども
そう
ね。
ですね。今度はまあ、東京でできたらいいなと思いま
そう
すけ
だ
どね。
ね。
東京だったらまあ、打ち上げ
ああ、まあ
も、
まあ、そうだね。
まあ、リスナーさんで、まあ、残れる方は、一緒に、ちょっと
そう
飲
だ
みまし
ね。
ょうかいな、みたいなのも、まあ、できなくはないので。そう。あの日は
です
もう、ふー
ね。
ちゃんがね、す
ああ、
ぐ
まあ
帰ら
まあ、
な
そう
きゃ
そう、
いけ
帰ん
なな
きゃい
かっ
けな
た
かったから
から、
ね。
まあ、ちょっとだけね、一杯ぐらい乾杯し
そう
て、
だね。
そう、帰っちゃったから。
またぜひね、やりたいなと思いますけれどもね。そしてね、またなんか、リニューアルというか、リバイバルというか、ときメモの、リメイクというか、リマスターかな？
あれだよね。なんか、昔のやつと今と、
あ、そうそう
なん
そう
か、
そう。
切り替えれるやつだよね。
そうそう、その、スイッチで、初代ときメモのリマスターが、2025年発売と、いうことで。
来年か。
そうだね。で、これ実はこの前の30周年イベント、ライブか、ライブの時に、会場にこのリマスターを、の絵を使った画面が、何個か出てたんですよ。イベント
匂
中
わ
に。
せてんじゃん。
そう、だから、あ、このイベントのために作ったのかなって思ってたんだけど、実はもうその時に、このリマスターの話が進んでいたっていうことらしくて、で、しおり役の金月さんも、ときめも動くかもよっていうハッシュタグで、盛り上げてって言ってたのは、実はこのことを聞いてたと、いうふうに言ってたので、だから、まあまあまあ、30周年来ましたねっていう。
来た、30周年か。
っていう、ときメモがまず来たのと、それから、これ今日、9月、まあ日付変わって5日で4日にあったのが、刃、青山先生の、あれの新アニメ。いや、コナンやっとるやんけっていうのもあるんだけど、
すごくない？
いや、刃今やるのっていう、ちょっとびっくりな、やつが来たのと、
なんだよ、その最近のその、
ねえ。
もう立て続けに昔のアニ
そう。
メが。
で、あとは今やってますけど、ファミコン探偵クラブ、ファミタンの最新作、エミを今やって
あ、
ま
エ
す
ミ
け
を。
ど、ただ、もうクリア、やっぱね、ブックレットついてたんだけど、ネタバレあるから開けんなって書いてあったから、あ、
よ
これ
か
ちょっ
っ
とク
た
リ
ね。
アするまでは見ないと。で、X とかの、キーワード、ミュートするキーワードにエミオってちゃんと入れて、ネタバレ完全回避して今やってるので。
偉い偉い偉い。
で、自分でさ、なんかエミオのことをポストして、あれ出てこねえな、みたいな。あ、そっか、ミュートし
じ
て
ゃあ、
んのか、
ミュー
み
ト
たい
し
な。
てる。
で、さ、エミオ。そして、あとボルテス5の、ボルテス5レガシーっていうのが、フィリピンで実写化されたボルですね。それが映画になって、今年の10月の半ばぐらいに日本で公開するんだけど、なんとそれに向けて、あれ、東映かな？の YouTube のチャンネルが、ボルテス全40話を毎週5話ずつアップするっていう、もう、
やばいじゃん。
超本気、10月のその
超
公開ま
本
でに
気。
全話見せるっていう。
そう、
やばいよ。毎週
頭に
金曜
叩
日
き
5
込んど
話ず
け
つ
よ。
公開されるっ
や
てい
ば
うい
って、それ。週末これ見とけよ ってい
や
う、
べえと思っ
宿
て。
題じゃん。
まあ、って言って、俺 DVD ボックス持ってんのにまた全部見てんだよね。
やべえ。すごいじゃん、本気
いや、
だ。
本
す
気だ
ごい。
よ。全40話を
うお。
10月の公開日までに全部放映するっ
そう。
ていう。
全部見とけよっていう。
やべえ、これ本気だ
や
と
っ
い
ぱ、
う。
5話ずつ流すからな。
やっぱね、ボルテス面白
や
い
ばい
わ。本当
ね。
に。いや、もうね、やっぱね、年齢設定がちょっとセイントセイヤバレにおかしくてさ。ケンイチって、1号機のね、パイロット15歳なんだけどさ。すげえ厳しいんだよ、弟のヒヨシっていうのが、8歳ぐらいかな、多分。なんだけど、超天才メカニックで、で、自分で部品を集めて、多孔型のタッコっていうロボットを作るんだけど、なんかそれを先頭に連れてきたら、なんか誰がタッコを連れてくることを許可したみたいな感じになって、 で、なんか、
怖い。
タッコのおかげで、その、
う
なんか敵の、ツタみたいのを切って脱出できたのに、
ん。
なんかその、脱出してる中で、5
うん。うん。
号機が捕まっちゃって、
はいはい。
で、合体できなくなっちゃって、で、
うん。
それを、その、タッコ、お前が連れてきたせいだみたいなことを言って、
おお。
銃を抜いて、
う
これ
ん。
でタッコを破壊しろとか言う
え、
ん
なん
だ
で
よ、
怖
こ
い、君、怖い、怖い。
れ。ええー、みたいな。
トラウマ。
めちゃくちゃ厳しいんだけどっていう。
なんでそうなっちゃうの。
ちょっとね、かなりパワハラなお兄ちゃんだなっていう。
やだな。
ちょっと厳しすぎる、ケンイチ。
厳しいよ。
それがレガシーでどうなってるのかなっていうのがね、ちょっと気になりますが。
う
フォルテス
ん。
今ほんとマジで5話ずつで、今10話まで放送してるので、
うん
まあ、気に
うんうん。
なる方はね、無料配信してるので、
ね、来年に控えてちょっと
ぜひ見
勉
てい
強
た
し
だ
な
け
い
れば、
と。
と思
うー
います。というと
ん。
ころで、いいお時間に
はい。
なりましたので、この辺りで締めたいと思います。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。